なぜマイトレイヤという特別な人が必要なのか、導きなくとも一人一人の人間の中にマイトレイヤが存在するのではないか。確かにそうです。一人一人の中にマイトレイヤは、あるいはブッダは、あるいは神は存在するわけですが、私たちがそれに気づきません。そしてそれを実際に表そうとしていないんです。ブッダ、ゴータマブッダも言われましたよね。一人一人がブッダで、自分の仏性を、仏を顕現していくということが仏教の世界で言われています。キリスト教の場合は全く違って、それは結局イエスご自身はそういうことは言われなかったにもかかわらず、お亡くなりになった後、神の独り子としてイエスを持ち上げてしまった。キリストは神の独り子である。じゃあ神の独り子だったら私たちは関係ないから、キリストのようにならなくてもいいということになってしまうわけですが、仏教の場合は違います。なぜじゃあマイトレイヤが、そして各者方が現れたのかと言いますと、先ほど言いましたように、今のこの世界、この地球が、人間が誤った道を歩んでいるために、全く知らず知らずのうちに物質主義の中で今のこの文明を破壊する寸前にまで来てしまっている。私たち特に日本の中に住んでいますとね、まだまだ非常に物質的な豊かさがあります。しかし精神的に非常に迷った、ストレスの多い、この今の自分しかわからない存在、こういうものが蔓延しているのではないかと思います。そしてそういう親たちを見ている子どもたちが自閉症になったり、登校拒否をしたり、競争とストレスの中で懸命に頑張っている親たちを見て、自分たちの意識と違う、つまり子どもたちはそういうことを表現できませんけども、今の子どもたち、特に若い子どもたち、若者たち、そして10代の若い子どもたち、非常に素晴らしい今後の世界を担っていける魂が転生してきてくれてるんだという思いが感じられるような子どもたちがたくさんいます。率先して環境線の問題に取り組んだり、10代の子どもが自分たちの仲間と一緒にかなり大きな世界的な組織を行動を通して見せてくれたり、今回の福島のあの地震津波の時にも中学生の子どもたちがあの避難所の中で率先してお手伝いをし、完全にもう全てを失って失意の中にいる大人たちを力づけたりという報道がなされていました。彼らは新しい時代のアクエリアスの砲兵級の時代のエネルギーに反応しているんです。そして協力、正しい方向へ向けての協力、チームワーク、分かち合い、そういうものは彼らにとって自然に入ってくるんです。ただ親たちが隣の子に負けないように勉強しなさい、どこそこの大学に行けるように競争競争、そういうことを子どもに任せていたら、子ども自身の持っている本来のこのこれからの世界を担っていく砲兵級の時代のエネルギーに沿って、この社会の制度機構を変えていく魂がこの肉体を取って転生してきているのだということを大人たちが本当に認識したら、子どもたちも変わっていくと思いますけれども、なかなか親たちは子どもを自分の所有物のようにして、自分が育ってきた環境、いろいろな条件付けを子どもに押し付けようとするために、子どもは本来自分が持っているものと違いますから、そういう親たちの価値観に反抗し、そして逆の方向に、全く自分の若者たちも自分の未来に希望を見出すことができずに、ストレスの中で 否定的な方向に爆発したり、あるいは今回中東で起こったように若者たちが勇敢に新しい世界のために正義と自由を求めて率先して行動を起こすというような、そして暴力のない平和裏のうちの革命などがエジプトなどを通して行われております。だからといって一夜にしてその国が変わるというわけではありませんが、若い人々の思い、これを今マイトレイヤ勇気づけております。彼らはマイトレイヤというようなことを知らなくてもそれに反応し、このような分かち合いとか協力とかいうことに対してもう自然に入ってきている人々なんです。ですから今の大人たちが今のままで進んでいくならば、この地球は自滅の方向に行ってしまうと思います。だからマイトレイヤや各社方が現れておられるんです。でこのような質問、通常ね、そういうリーダーはいらないと、そういう宗教的なそういう教祖はいらないという思いがよくその背後にあります。アメリカなどでも特にアメリカ人はその権威に対して反抗しますから、そういうキリストマイトレイヤという存在は必要ないと、自分たちでやっていけるということを考える人たちがよくいます。あるいはこの地球はもうどうにもならない、この人間はどうにもならない、人類はダメだ、帰っても自分たち自滅してもさっぱりと消えた方がいいんだというような質問も時々アメリカで講演するとあります。しかしもしそうだとしたら、私たちは魂がこの肉体で転生してきて魂の目的を遂行しようとしているわけです。ところがそういう状況になった時に、もう何万年前の地球のも何もなかったのひどい状況の中にまた生まれ変わってくる運命にあるわけです。そういうこと考えられますか？その時私たちは意識しないかもしれないけど、そういう状況の中に生まれてきてまた一歩一歩下から積み上げていかなければならない、もうとても想像することのできない世界に戻ってくることになりますので、今このことを知って、そして各社方のマイトレイヤのインスピレーションのもとで意識して、そして正しい選択をしていくということが必要であり、マイトレイヤはこう言われています。すでにもう何十年もの間この教えがクレムさんを媒介としたこのネットワークのほかにさまざまな形でこの教えが出ており、すでにこの情報を聞いた人たちが昨年の段階で4500万人世界にいるということです。そのうちの約2300万人ぐらいがこの話を聞いて、そして期待感を持って待っている。その約あと半分が否定的な立場にある。そしてその中の数百人が完全にこの話を信じて行動しようとしているということです。世界の数百万の人間がもうこの話真実性を感じて期待して待っているということですから、公にマイトレイヤが出てこられて、このこういう話、あるいはそのマイトレイヤという名乗りをしなくてもこういう話をしているのを聞いてそれに反応する人たちです。そういう人たちが今すでにテレビでのインタビューを聞いて反応しているということを各社はご覧になってクレムさんを通して伝えてこられております。ですから私たちにとってマイトレイヤや各社方が出てきておられるということは本当にありがたいことなんです。私自身、例えばもしこの情報を知らなかったら そしてこれだけ地球の現状に意識が向けられている中で、もう絶望感、自分のも子供や孫たちは育っていけない、こういう世界になっていくということが認識されるので、この存在がなかったらもう全く希望のない世界に生きているようになると思います。だからこそこの希望のメッセージを一人でも多くの方々に伝えたい。マイトレイヤも私の降臨の事実を広く世界に伝えてください。期待と希望の風潮を作ってください、言われる。それに基づいて仕事をしているわけです。喜びです。奉仕というのは何のいわゆる物質的な報酬がなくても、心が喜んだ喜びの中でここにいて講演会の準備をしてくださる方々も皆そういう思いでこの仕事をさせていただいているんです。マイトレイヤはこのメッセージの中で、今この降臨の情報を世に伝えるこの仕事、この活動をつかみ取ることによって、あなた方は千回の転生にも値するだけの大きな進化が、その意識が得られますよと言われています。